イランカラプテ、おはようございます。2024年3月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第275回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日3月11日の午後2時46分に、東日本大震災が発生して、丸13年目を迎えます。津波や東京電力福島第一原子力発電所の爆発や放射能汚染により多くの方々が未だに全国に避難しています。アイヌ語で3月はモキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日、一つ目のニュースは、訃報です。2月10日付、北海道新聞より、原子治さん、死去。北方の自然や縄文文化などを雄大に歌う作品で、道内の詩壇をリードし、縄文やアイヌ文化を素材にした詩劇でも知られる詩人、原子治さんが、1月30日、肺炎のため死去した。91歳。函館市出身で、自宅は小樽市築港。葬儀は近親者のみで行われた。北海道学芸大学函館分校、現北海道教育大学函館校卒業。1956年の第一詩集以降、長英、塾の木、未来からの銃声など10冊を超す詩集を刊行。1998年、北海道文化賞を受賞した。2015年に、女児誌、原郷創造で、北海道新聞文学賞を受け、同作を自ら歌劇、ノンノとして台本化し、2021年に上演するなど、多方面に活躍された。札幌大学名誉教授、公益財団法人北海道文学館参与、日本現代詩人会から先達詩人の称号を贈られ、日本詩人クラブ名誉会員、他の著書に北海道野外彫刻ガイドなど、原子さん主催の詩誌、極光同人で北海道文学館理事の詩人、若宮明彦さんは、北海道の現代詩では、更科現三、河村文一郎に続く巨大な存在、北方精神にこだわった時空豊かな作品は、いずれも綿密な資料調査を踏まえていた、と追悼する。本日二つ目のニュースは、2月19日付、北海道新聞より、先住権訴訟継続、佐島会長に誓う、旧浦幌アイヌ協会追悼集会。十勝管内浦幌町のラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は2月18日、2月に73歳で病死した佐島正樹会長の追悼集会を札幌市内で開いた。佐島さんが国と道に先住権の確認を求めた行政訴訟の判決が4月に出るのを前に、アイヌ民族の詩人で古笛作家の宇梶静江さんら、先住権の回復活動への尽力を誓った。2月6日に亡くなった佐島さんは、 浦幌町で漁業を営む傍ら、40代から地域の文化再興活動に参加。2014年に北大のアイヌ民族の遺骨の返還を求めて札幌地裁に提訴し、遺骨103体を町営墓園に再埋葬した。2020年には国と道に対し地元の川で鮭漁を行う先住権の確認を求め、全国初の行政訴訟を起こした。追悼集会では、佐島さんの戦前のインタビュー映像が上映され、アイヌ民族関係者が追悼の言葉を述べた。同団体の伝統儀式に参加した経験がある宇梶さんは、佐島さんは寡黙ながら炎のような気持ちを持った人だった。ありがとう、じゃあね、と別れを告げた。司法の場でアイヌ民族を初めて先住民族と認めた二風谷ダム訴訟の原告の一人、貝沢浩一さんは、先住権は戦わないと取り戻せない。アイヌは佐島さんの行動を見習わないといけない、と語った。同団体会長代行で、甥の佐島博正さんは、正樹さんへの恩返しと供養として、意思を引き継いで裁判を戦っていく、と話した。この日は、同団体が昨年、浦幌町で開いた先住権に関する国際シンポジウムの報告会も行われ、約150人が参加した。本日3つ目のニュースは、2月22日付、北海道新聞より、アイヌ文様、鋳物にきらり、ぐいのみ、タンブラーなど6点。ビラトリ町二豚にのアイヌ工芸家と企業が連携し、アイヌ文化を取り入れた日用品などを制作する事業、二豚にアイヌクラフトプロジェクトが本年度も行われ、アイヌ文様をモチーフにした皿やタンブラーなど、計6点の食器が誕生した。昨年度と同じ、富山県高岡市の鋳物メーカー、農作とのコラボで、いずれも日常的に使える美しい鈴製品。デザインを手掛けたビラトリの工芸家は、多くの人に手に取ってほしいと呼びかける。プロジェクトは、世界的デザイナーの越野純子さんを総合デザインディレクターに迎えて、ビラトリ町が2020年に立ち上げた。これまで東京のデザイナーらと3回にわたり計31点を開発。4回目の本年度は、おもてなしをテーマに、アイヌ民族の器2万に着想を得た2種類の器、アイヌ民族の儀式でお酒を継ぐ道具、エトゥヌプ、片口を模した一方にだけ注ぎ口がある調子、アイヌ文様を施した皿、ぐいのみ、タンブラーの計6点を新たに制作した。各商品のアイヌ文様は、ビラトリ町の木彫家、川名の俊也さん、平村大輝さん、西山亮さんの3人が木彫りしたデザインが元になっている。3人は昨年4月から同社と商品の形やデザインを話し合い、今年1月に商品を完成させた。アイヌ工芸品、二豚に板、お盆をモデルにした皿の制作に携わった平村さんは、ラムラムノカ、ウロコや、モレウ、渦巻きなどの伝統文様を組み合わせたデザインを考案した。平村さんは、二豚に板の PR にもつながれば、という。農作とは、昨年度にアイヌ文様が施された豆皿や箸置きなど、鈴製の食器9点を開発しており、2年続けての共同開発。西山さんは、鈴製品で有名な農作とのコラボをきっかけに、アイヌ工芸に興味を持ってもらえたら、と期待する。川名野さんも、企業と共同制作することで刺激を受け、自信にもつながる、と話す。農作の農作勝次会長は、アイヌ文様が素晴らしい商品で、手に取りやすい価格帯も意識した。飲み物がまろやかになる特性がある鈴製食器とアイヌ工芸のコラボを楽しんでほしいと述べた。同プロジェクトのホームページで購入できる。本日4つ目のニュースは2月24日付北海道新聞より、 ウポポイ舞踊、都内でおごそかに。イブリ管内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウポポイで活動する舞踊チームが2月23日、東京都内で公演し、アイヌ民族の伝統舞踊を披露した。アイヌ文化の理解促進と、ウポポイの PR に向けて、アイヌ民族文化財団が開催した。ウポポイの舞踊チームによる道外公演は、2023年の岡山市に続き2回目。伝統衣装に身を包んだ22人が、ヒヨマンテ、熊の霊送りの儀式を題材とした、オリジナル演目、祈りを上演し、男性は刀を手に足を踏み鳴らし、女性は着物の袖を振りながら輪になって踊った。続いて、アイヌ文学研究者の中川博史千葉大学名誉教授が講演。アイヌ文化では動植物だけでなく、家や鍋にも魂があると考える。カムイは神というよりも環境と捉えると理解しやすいと説明した。昼と夜の2回公演で計1600人が訪れた。本日最後のニュースは2月27日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化振興へ連携、大分の大学と協定。ビラトリ町と大分県の立命館アジア太平洋大学は、学生の育成やアイヌ文化振興を目的に連携する友好協定を締結した。ビラトリ町は観光分野を専攻する同大学の学生の実習先として協力し、アイヌ文化を生かした地域振興策を学んでもらう。協定書には、町が行う事業への学生の参加や、町の課題解決についての学生の助言など7項目を盛り込んだ。同大学が本年度に新設したサスティナビリティ観光学部の学生が、町内でアイヌ工芸体験に参加したり、博物館で情報収集したりする活動を想定する。協定は、同大学の浅野副学長が昨年、遠藤圭一教長に提案。浅野副学長は、大学生がアイヌ文化を体験する町の第一連携ワークショップの協議会で委員を務め、自然と共存してきたアイヌ民族の文化から持続可能な観光政策を研究してほしいと考えたという。締結式は2月15日、町内のイオル文化交流センターで行われた。ビラトリ町が大学や高校と同様の協定を結ぶのは5例目となる。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
一番最初のニュースで原子治先生の訃報がありましたけれど、有名な詩人の方ですが、惜しい方を亡くしたなと思いました。公益財団法人アイヌ民族文化財団の評議員として会議をご一緒させていただきました。原子先生のご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノイランカラプテ木村リノ原田リノセコロクレヘアン
イランカラプテ木村原田ケイスケセコロクレヘアン、
はい、まあこれも面白いので使っていきたいと思います。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はホリッパ踊りについて、お話ししたいなと思います。
はい
はい、最近踊りを練習する機会とか披露することが多いので、ちょっと踊りにちなんだお話を、紹介できたらなと思います。突然ですがリスナーの皆様はアイヌの踊りはご覧になったことはありますでしょうか。まあ返事は聞けないんですけど有名な踊りとかでね、イオマンテリムセ、熊の霊送りの熊の霊送りの踊りとか、 そういうのがあると思うんですけど、
鶴の踊りとか、
あ、鶴の踊りとかね、ひらとりで、今日はね、ひらとりでよく伝承されてる踊りについて紹介したいなと思います。
はい、
まず他の地域では違うと思うんですけど、踊りのことをひらとりではおりっぱとかって言いますね。
うん、
でこの前白老に踊りを教わりに行った時に、白老では掘りっぱとは呼ばないって言ってて、
うん、
掘りっぱって使うのは二弁掘りっぱ、まばらいの踊りにだけ二弁掘りっぱって言うって言われてて、あんまり掘りっぱについていいイメージはないっぽいんですけど、まあビラトリでは全然普通に掘りっぱって言います。
うん、
で有名な掘りっぱ何個かあると思うんですけど、
はい、
まずチャピアク、天つばめの踊りっていうのを紹介したいと思います。
お願いします。
あれ大丈夫ですか。
はい、
はい、チャピアクは4人1組になって踊る鳥の踊りで、天つばめが交差するような姿を表した踊りだと言われてます。
なんか天つばめの他にもシギっていう説もあるみたいですね。
あ、そうなんだ。ちょっと歌を聞かせていただきたいんですけど、
チャッチャピーヤピーヤピーヤチャッチャピーヤピーヤピーヤチャッチャピーヤピーヤピーヤチャッチャっていう歌に合わせて踊ります。
うん、とってもねハードな踊りで、僕たちの、まあ、恩師の本田裕子先生という方はこのチャピ役を踊って
、はい、
踊った時に、はい、アキレス腱が切れちゃった。
はい、そうなんですね。
で足がブランブランしちゃった。
はい、
で病院に搬送されたっていうお話が残ってます。
アイヌの踊りはなんか昔のお話みたい。アイヌの踊りはあれですよね、普段使わない筋肉とか場所とかを使うから、ね、本当いくら運動とか慣れてる人でも筋肉痛になったり足痛めたりとかね、うん、よく聞きますね。
特にねあのビラトリの踊りはとってもハードな人らしくて、
そうですね、うん、飛びますもんね。
そうそうそう、あんまりね昨日も友達と話してたんですけど、あんまり他の地域ではあの飛ぶ方に力は入れてないらしくて、沈んだりとか、
うんうん
う
ん、
そういう動作が
確かに
主にメインとなってるらしいんですけど、ビラトリは飛んだり跳ねたりすることが大事な感じなのかなっていう印象です、
うん、
っていう感じでチャピアク、天つばめの踊りと、もう一つ有名ビラトリで有名なのが
アンナホーレ、
アンナホーレ、リノちゃんの好きなアンナホーレです。
はい、
アンナホーレはこれも4人1組とかで踊る踊りなんですけど、鳥の踊りですね、
うん、
動物とか鳥を真似た踊りが多いのがアイヌ文化の特徴です、
うん、
アンナホーレは、何の鳥かはちょっと分かってないんですけど、昔本当に結構昔の映像を、見て再現した踊りですね、うん、それが今ビラトリのアイヌ文化保存会で受け継がれていると、
ね、はい、まずは子供たちが再現したっていうのを聞いたことあります。
そうですね、
子供たちがやれるようになって、でそれからまあ大人にも、
うん、
っていうことですね。
ちょっと歌を聞かせてもらってもいいですか。
あんなほーれおおあんなほーれおおあんなほーれおおっていう歌に合わせて踊ります。
はい、ありがとうございます。それもね結構かわいい踊りで、
うん
うん、
かわいいけどめっちゃ疲れます。
とっても大変ですね、はい、チャピアクとアンナホーレ似てるけどちょっとずつ違うところもあるので、うん、まあ、あのぜひ見れる方はビラトリに来て見てください、うん、
はい、
あとは何か好きなものありますか。
はい、あの最近あのだんだんちょっとずつ踊られるようになってきてるフントリフンチカっていう、
うん、
何カラス、
渡りガラス
の水浴びをあの模した踊りがあって、私はそれが好きです。
どんな歌だっけ。
ふんとりふんちかはおはおっていう歌に合わせて踊るんですけど、
うん、
このふんとりの鳥は日本語の鳥ですよね。
あ、
でふんちかのちかはアイヌ語で鳥という意味なので、うん、なんかアイヌ語と日本語が入り混じってる面白い歌なんですけど、
面白いですね。
まあ、こういう可愛い歌なんですけど、あのうさぎ飛びをするっていうね、とってもハードな踊りで、
それは嫌だな、
はい、でも楽しいんですよ。
うん、
アンナホーレよりは辛くないです。
あ、そうなんだ、はい、アンナホーレの方が辛いの。
辛いです、
まあ、長いしね。
あとこれは欠かせないハララキっていうのもありますね。
ハララキ、
はい、大空を舞う一羽の鶴の踊りと、あともう一個は同じ名前なんですけど、ハララキで湿原で
遊ぶ、
まあ、鶴の様子を模した踊りの2つがあって、 原らきもよくビラ取りの保存会では踊られてる踊りです。
そうですね。それで なんだっけ、なんか説があるんでしょ。
うん、あ、そうなんですよ。まあ、原らきはルルルルルっていう、よく舌を巻いてコロロセって言うんですけど、
うん、
こういう声を使ったり、あとなんだ、掛け声としてヘシコーとヘシコーとっていうのを言ってるんですよね、
うん、
で最近の人はみんなヘシコーとヘシコーとヘシコーとヘシコーツって歌ってるんですけど、
うん、
私なんかこのヘシコーツでグーの手をこう胸に持ってくるんですよね、
うん、
でアイヌ語で胸のことはコトロって言うんですけど、
うん、
ヘシコートロヘシコートロって言ってんじゃないかなっていうのに最近思って。
ヘシは林言葉で、
はい、
あまり意味はないけど、
はい、
コートロって、
うん、コートロでちょうど胸に来るんですよ、
うん、
手が。だからなんかそういう感じ でちょっと年配のあのおばあちゃん、おばさんは、へしこうとる、へしこうとるって言う人もいるから、
うん、
やっぱりこれ、こうとろ、こうとろなんじゃないかなっていう説を一人で立ててます。ま
あ
す
ね、アイヌ語の R のことは、
はい、
ローでもルーでもラーでも、
うん、
まあ、リはないけど、
うん、
まあ、ローでもルーでもどっちでもいいみたいに言われてるから、
うんうん、はい、
天才なんじゃない、もしかして。
かもしれません。
まあ、毎日こういうことを考えて、過ごしている僕たちです。
はいはい。
はい。締めが、なんか普通ないですけど。
ビラ取りの踊りはね、見るのも楽しいですけど、踊るのも楽しいので、ぜひ体験しに来てください。
うん、YouTube とかでも検索したら、なんか見れると思いますので、
はい、
ぜひ見てみてください。
はい。
じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。せーの。
いやいらいけれー。ついうぬからあんどー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士絵歌書を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はホロケーコタンコロクル。オオカミシンとムラサの後半部分です。語りは平賀ささもさんで、録音は1967昭和42年10月13日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、カムイユカラ編2で、全体で20分33秒のものを後半10分33秒お聞きください。
わしのまあな、エネアイヒリザン、イサムルウェイネン、カムイノニイスパン、ホシビルスイアヤクン、アイノニイスパトラナンコロ、エトランレヤクン、ソモトラナンコロ、アエコスパナン、セコロイイタイ、エコオンカミパクノネイコロ、アコロニイスパン、アイノアウナウカン、ソイネノイネ、シルキヒイプス、コッチャウウトノ、ソイネアンヒイネン、オロワンのアトラヒネイ、アウンチセイタアルキアンルエイネイ、 たぼろわうのかなあるいのんパチフライいわおきたるんべそかうたんいべれいころおとけそうたんおれけそうたんけしとわんころゆくのにしぱかむいのにしぱんあえうなるうらんきころかいきおかないねんしねあんとうたんえきねやんころかなるいのあいべとんかんちさおくうたへねいたうきたんとしねえとしのたんきなんそもえせのてやくんあいらいけくすねいなんせこはうえおうかあんらいぼうかんあやいこにうけしたんぺくうすかなるいのついごろかうまれいごろかうましのたんあいねんおぬまんかねしんきあんころいわかなわかなるいのはころあいぬてけたあなちてんねっねいれいといこきき、しやべいけす、えりけかんたん、いといこきき、たばんべいせいたん、しるえいせいたん、たんとしねえと、ねてからうわん、しねゆうぼうかえさくのうえいわん、せころいたきといこききかとふほまたかんねあごよまんてはひろかいねこよいしかうるんあきろうえてさんあんなしてねえねいれしぬえんくうかんあいこおすうらんはなんちいきいるすかあけうとんあやいころぱんれんほぷにあんかとペッペスカウイキンテルキャンカウネパサンカウネンサナンカウトゥペトントンコニシパンエルプシケイタンアウェンハウェイケイアイソイエイカウタンキロカワンフヤルカエオスマンカナルイノンパセカモイネベルスカウエンエサンシリアンハイタコロウカンアノボカイキエトランエンペッペスカイキテルキャンカネパサンカネンサナナイネペットツコニスパンオロタンアサウナンペットツコニスパエルプシケイタンシハウノユアナアンアキロカウアンペットツコニスパンセパピリカイナウコテイワンコルワソイネノイネシルキヒータエトコアトスマウクワンパサンカネンサナンカトイルクワンノアツイソクルカンアテシタイキアツイソクルカニステイソウネイあやいこからうからはるぱんかとあさるぱけいたんはるぱんしねんねてからわんあいぬうたんえおるせたこえあなひねえくしりあんあいこえぺけぬわんくす tap ne wa ta ta iruska ma e kan si ri ne hi ta ban nan se ko ri ta kan ki ro ka wa au tar pe a ke i ke i si sa o ko na ko ya na ta ram Inne chibu utara chire po urayem Chib otta yorodan wa sire pakas no ankus Yorodan ma ya panehi ikem Yainu ankumi nepen kamui Akoro aino shikat kare ikus Em ko sa ma awen pa uka usnu ki he ki ia yai nu an hi ke tu pe ken nu pe ayai ko ran ke ya pan a ine ta ne ana ke ya wo mo si aram ke ki ikorum Pet put koni ispa ai venta rupte. Pet tom tom koni ispa ai venta rupte. Tapne kaune au tarpa ake ike. Utatura no chora uki iwan. Yapruvene ina ai venta rupte. Kiro ka uam. Are kuskonna atuiso ka utan irararei oka oka ipo tuan tuan oupta esite koro usan unte ka une tippis ka unin apkas pouka kousa ke iki Reun ka ne arki hawe, ene o ka hi, ainu ko utan ke musehinen. Ea si rana, koyan o te ipong, kikini usei tapan pepa utet. Kukoro o ukan, haem ko saman. Pase ka mui anero koro ukam, ai keutum konna korat na taurang, kiwa kusu kamui no utara, yappu ni iki anukara kusu, ko asura ni, aki kuse ekana vene inan, Se koro ka ipe utaye ika unem, ki koro ka iki autani maara nuaptura ano, inutaku ne kipere epkuru, nempa ka ne autar poro use, iruska ku unip netne kusu, Pepeni koni ispan korko tanu, posire panuan ea sirana, kikisa yoruke tiko oke iren, aikarkaragi ike. Airan pokiren, asinmanak iorotan sirun no maskin atekeani, iresu siripirkarotpe akoro, totto akoro, Achanea wa sko yai mankus asinumanak iyo kane anma autari pateko sirepa autari opitta sirapi wa isam sekor horke uka mui havean makusu etarka reyep amokore yakka perepasi soma akirupne sindrit orun asirepa kasnu papta heyu hanasio
それでは解説を行います茅野茂の愛の神話修正第10巻の資料編160ページの解説を読ませていただきます。私は狼神、物持ちの村長に大切に育てられていたので、主人のために一生懸命鹿や熊を取って働いていた。ある朝、狼の仲間が一緒に遊ぼうというので、一日ぐらいいいだろうと思って遊んで帰ると、主人にひどく殴られてゴミのように捨てられた。 あれほど一生懸命働いたのに、と思いながら、顔の中ほどを司る物持ちの家に行き、大切に育てられていると、前の主人が丁寧に詫びに来たので、一緒に戻り、また元のように暮らしていた。ある日、また仲間が誘いに来たので、一日だけ遊んで帰ると、今度は以前よりもっとひどく殴られ、ゴミのように捨てられた。腹を立てた私は、川下へ走り、海を走って、狼の狩猟にこの話をすると、悪い愛のを皆殺しに行く、という。一度は私を可愛がってくれた主人を殺すことはできないと思い、私は行かなかったけれども、仲間は村人を全部殺してしまった。だから、犬を殺しても沖の方に向けてはいけないよ。山へ帰るように山の方に向けて葬るものだよ、という話。人間のために働く動物は大切にしてあげるものだ。たとえ殺しても、ちゃんと神の国に帰れるように葬ってやるものだ、という教えが語られる。ホロケーコタンコロク、狼神と村園の解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。
いらんくらくて、北海道美名取高等学校教頭、後藤あゆみです。美名取高校の教育活動を紹介し、入学生を全国から募集することをお伝えします。さて、美名取高校卒業式が3月1日に行われ、13名の卒業生が旅立ちました。この13名は美名取高校を選び入学し、3年間リーダーシップを発揮し、本校を支えてくれました。コロナ真っ盛りの4月に入学し、お弁当も自席で前を向いて黙食。学校生活で一番楽しいお弁当を友達とおしゃべりできずに食べる。皆さん想像してください。しかし、そんな中でも感染予防制限なしの令和5年度の学校祭を企画し、楽しむ姿に感動しておりました。人数は13名ですが、その存在感は重く、卒業式後の学校は静まり返っております。本校を信頼して入学を決め、3年間子どもたちを支えていただいた保護者の皆様にも感謝申し上げます。さて、話は変わり、美名取高校同窓会は定時制課程卒業生と一緒に活動し、今年度卒業生は73期となります。現在、同窓会を盛り上げようと、同窓会役員が頑張っております。5年に一度の同窓会総会を、今年9月14日土曜日に、美名取温泉ゆからで開催します。2月下旬にお知らせはがきを郵送いたしました。同時に、住所や氏名の変更、Facebook、LINE、Instagram 等の SNS を周知するための QR コードもお知らせいたしましたので、ぜひ、同窓生の皆さん、ご登録をお願いします。先日、同窓生から連絡がありました。美名取高校8期生、昭和33年3月卒業、85歳の埼玉県在住の川原常夫様からお返事をいただき、内容は、総会には遠方のため出席できませんが、地域未来留学を心から願っております。行政書士52年目、生涯現役と力強い手紙でした。同時に、5万円の極秘もいただきました。同窓会として、美名取高校生のために使わせていただきます。先ほどの地域未来留学は、道外から入学生を募集するシステムのことです。また、平成20年度卒業担任、藤井健二先生、現在、岡山県で高校の先生をしており、SNS の卒業式投稿をご覧になり、美名取高校が今年も卒業生を送り出していること、美名取高校が心のふるさととメッセージをいただきました。今年4月8日の入学式には、いよいよ、関東、関西、北陸の道外から3名の新入生を迎えます。美名取高校の新しい節目の年となります。どうかリスナーの皆様、美名取高校の応援団として、
支えていただくようお願い申し上げます。引き続き、ビラトリ高校では、一緒にアイヌ文化を学び、アイヌの後継者や研究者、伝統工芸家を目指す中学生を全国、全世界から募集しております。詳しくは、ビラトリ高校ホームページ、または電話番号01457-2-2709までお問い合わせください。中学3年生はもちろん、中学生、小学生、大人の方、どなたでもご連絡ください。さて、私事となりますが、本日をもってこの放送を後藤が担当するのが最後となります。9月からの短い期間ですが、ビラトリ高校が全国募集を実施し、アイヌ文化を通じて多様性を認め、共生社会のリーダーとなる人材の育成を目指す学校であることをお伝えできたこと、大変感謝しております。ありがとうございます。そして、さようなら。
イランからふて、イランからふて、いかたい一緒のれ、おつたぬあんぺ、こまつかずひろころ、アイヌプリおるしぺねえるべね、うぱきたらえちにさしぬきや、たんちゅっかいほまらいき、こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お元気でしたか？今月もよろしくお願いします。先月は、ビラトリ町で町内のアイヌ文化活動の発表会であるシシリムカアイヌ文化祭が開催されました。私も一つ、ウェベケロを語らせてもらいました。ビラトリでアイヌ語、古書文芸といえば、カムイユカラ、ユカラ、ウエペケレですが、カムイユカラやユカラには、お囃子サケヘンがあったり、デプニーという木の棒で表紙を取ったり、節があったりして、やりやすいのですが、それに対して淡々と語るウエペケレを実際に人前でやってみて、改めて、難しいなと感じました。それから、先週は、ビラトリ町の博物館ツアーで、北海道立近代美術館のアイヌ工芸品展、モレウの歌にも行ってきました。現代のアイヌ工芸作家の作品を見てきましたが、伝統的な模様、モレウ、押しカリカリヘコンパをアレンジした粋な作品をたくさん見ることができました。それからですね、先月のこのコーナーでも映画ゴールデンカムイを見てきた話をしましたが、家族がゴールデンカムイの映画を見たいというので、また飽きずにですね、見て楽しんできました。コターンのシーンで、話しているアイヌ語には字幕が付けられていますが、一箇所字幕が入ってないところがあって、映画を見終わってから家族にお父さんあれなんて言ってたのと聞かれたりもしました。大事な場面ではわざと字幕を抜いていてうまく作るもんだなぁと感心しました。アイヌへの興味関心を抱かせる漫画や映画の力は本当にすごいなぁと思いました。最近その映画作りに協力された中川博史先生のアイヌ文化で読み解くゴールデンカムイという新書本を読みました。漫画の作者野田悟さんが挿絵を描かれていて、とても読みやすい本でした。東北のアイヌについて書かれているのを見て、なるほどなぁと思ったので、今日は東北アイヌについてちょっとお話をしたいと思います。アイヌの人たちが住んでいたのは、樺太、千島、北海道というのはよく知られていますが、東北地方にも住んでいたというのは意外と知られていないのではないでしょうか。1969年に北海道で、シャクシャインの戦争がありました。その時に、松前藩とアイヌが戦い、最終的には和睦の主演の席で、シャクシャインが暴殺されて、事態が収束されました。そのことについて当事者である松前藩は藩における秘密ということで この経緯については記録をあまり残していません。私は前々からなぜ、松前藩ではなく津軽藩の歴史書、津軽一等史に、記録があるのか不思議に思っていました。中川先生の本の話ではこういうことだったようです。つまり釈迦院戦争の時に徳川幕府から出動命令が下された津軽藩が北海道の内情を探るために密定を送っていたのです。その密定にはアイヌから直接情報を収集するためにアイヌ語が使える津軽蝦夷と呼ばれていた人たちを同行させていたそうで、津軽藩が詳細に記録できたのはそのおかげだったということです。その後、1753年に津軽藩の勘定奉行、入井三次という人が法暦の改革を行い、この中で津軽蝦夷に対して同化政策を実施し、蝦夷語、アイヌ語で名前を付けることをやめさせ、蝦夷風の風俗を改めさせるお触れを出しています。この時、まだアイヌ語を使い、アイヌ文化の中で生活していた人がいたということがわかります。それから北海道新聞社の子供向け新聞、週刊マナブに掲載されていたアイヌの記事が、アイヌ民族21の人物伝という本になって出版されています。小学生にもわかるように書かれた、北原もことなしさんの解説と、小笠原さよさんのイラストがとっても素晴らしいものですが、そこにも津軽アイヌの人が登場しています。四郎三郎という津軽アイヌの人です。菅江真澄という江戸時代の有名な旅行家が、1788年に、津軽半島の民間屋というところに来たときに、村長だった四郎三郎や村人に会っています。和民族と同じ髪型で、男性は髭を剃り、女性は入れ墨をしていませんでしたが、皆アイヌの人たちだったそうです。戦国船を持っていて豊かに暮らしていたそうです。四郎三郎は熊高院の子孫だったそうですが、付近の有力者には、ヘキリバという人の子孫のマタエモンや、カフタインの子孫のジロベ、ムサカインの子孫のセイハチといった人たちがいたとのことです。アイヌ語の名前の終わりのタイン、カインは、アイヌという言葉ですね。弘前藩と盛岡藩では、アイヌの人たちは、藩の領民となっていました。北方の異民族を表す字、獣編に、作りに燃える火と書いて、蝦夷と呼ばれていました。稲作ができない身分で、狩猟や漁労、焼き畑農業、飛脚役をしていました。東北地方には、今でもアイヌ語名の先祖まで、家系をたどれる人がいるのだそうです。それから、東北の方にはたくさんのアイヌ語が残っているようです。山田秀夫さんという方の地名研究から、仙台以北にはアイヌ語由来の地名があることが分かっています。それから私が、青森県の弘前市に行った時に、地元の人が長靴のことを長蹴りと言っているのを聞いたことがあります。また、青森県の恐れ山にいる霊媒師の方のことを、いたこと言いますが、アイヌ語で言葉という意味ですし、お祭りでねぶた祭り、ねぷた祭りというのがありますが、ねぶたもねぷたもアイヌ語では区別がなく、何かという意味です。それから東北にはマタギという主要なりわいとしていた人たちがいますが、これもアイヌ語ではないかと私は思っています。 本業が休みの冬場に副業として漁を行ったという話があるので、いろいろ語源解釈があるようですが、私は冬にするというアイヌ語風に意味を解釈しています。FM ピカウシの出演者の遠山校長先生は、弘前にお住まいだったことがある方なので、そこら辺のことはもっと詳しく知っていらっしゃるのかもしれませんね。タントアナ、クコロオルシペアリパクノ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシエチヌワウンコレワ、パーセノポイアエライケレ、シネチュシカマレの FM ピパウシオッタ、スイヌウヌカラアンロー、タントアナ、コマツカズヒロクネ。今日の私の話はここまでです。遠くの町、近くの町で FM ピパウシをお聞きいただき、ありがとうございます。また来月、FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。今年度最後となります。雪解けが進み、春の訪れを感じるこの頃ですが、3月1日に6年生を送る会がありました。どの学年も6年生との別れを惜しみつつ、6年生に楽しんでもらおうと趣向を凝らして発表していました。2年生は学校クイズということで、学校にある黒板の数や鍵盤のある楽器の数など、学校にちなんだクイズを出題しました。3、4年生は、奪われた卒業証書を取り返すという内容の動画を作成しました。最後の一人一人からのメッセージは、6年生への感謝の気持ちが溢れていました。5年生は、卒業生クイズということで、卒業生にちなんだクイズの出題をしました。6年生らしいエピソードの数々に、思わず笑ってしまいました。保護者、子供たち、先生方が混ざって全校レクをした後、6年生からの発表がありました。浦島太郎の物語をアレンジして小学校生活を振り返っていました。6年生の雰囲気にぴったりの発表でした。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。きっと6年生に楽しんでもらえたのではないかと思っています。卒業まであと少ししかありませんが、6年生には3月19日に立派な姿で二部谷小学校を巣立ってほしいと願っています。各学年の子供たちの様子を見ていると、4月からの成長を随所に感じ、毎日の一つ一つの積み重ねが今日につながっていると実感しています。このことは次の年度の新しい学年に確実につながっていくものと確信しています。今年度は新型コロナウイルス感染症が5類に分類され、学校の教育活動を以前の姿に戻すことができた年度でもあります。何より、入場の制限をすることなく、運動会や学習発表会、腹立ち集会などを実施することができ、直接子どもたちの頑張りをご覧いただけたことを嬉しく思います。4月からは新年度がスタートします。今年度の成果を生かし、課題の改善を図って、子どもたちのより良い成長につなげていくことができるように学校づくりを進めます。今年度は北海道新聞社、日高報知新聞社など、各メディアにも二部谷小学校の活動についてたくさん取り上げていただきました。また、教頭先生が代表者となり執筆した論文が、日本教育公務員交際会北海道支部が主催する教育研究論文募集事業で最高賞の特選を受賞しました。さらに、日高教育局より教育実践表彰をいただきました。これらのことは、先人の先生方の教育にかける情熱と、今の二部谷小学校の先生方の日々の努力、保護者、地域の皆さんの協力が一体となって、 初めて成し得たものと思っています。二豚に小学校に関わるすべての皆さんに心より感謝申し上げますとともに、来年度も変わらぬご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、また会いましょう。
第275回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず、植松さん、お願いします。
はい、感想というか、後藤先生が、本日で終わりだということに一番びっくりしています。我々もなんか今日初めて聞かされたので、すごい、こう始まる前にですね、みんなでお話しする時間があるときに、今日でおしまいなんですって言われたときに、ってなってましたね。はい。7回やられたんですっけ。ああ、9月から。っていうことで。いやー、本当にお疲れ様でございました。はい。っていう感じです。
はい。はい、それでは、小松さんも一言お願いします。
はい。後藤先生、短い間でしたけども、本当にありがとうございました。私、やっぱりこう、まあ、この町内で、まあ、校長やってたこともあってですね、ピラトリ高等学校の方にも、こう、評議員としてお世話になったりして、いろいろこう、後藤先生と、その、学校の運営のことについて、なんかこう、楽しい、前向きな、こう、その、お話を聞けて、本当に、楽しかったなと思います。また、ピパウチの方にいらしていただけたらなと思います。またよろしくお願いします。
はい、後藤先生一言お願いします。
はい、私にとってビラトリ高校は大切な高校です。その学校が続くよう、心から祈り、このピパウチに参加させていただきました。地域教育資源がたくさんあるこのビラトリ町で、ぜひそれをビラトリ高校に反映し、オンリーワンの教育課程を今後も作っていきたい。作っていただきたいと思っております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。FM ピパウシのお知らせを千億さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピカーシュでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピカーシュまでお寄せください。
FM ピカーシュ第275回目の放送もお別れとなります。次回は4月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。